今日はまた変わった趣向でバイロンレディオを、お届けしようかなと思い、始めています。いつも今まではというかバイロンレディオというのを、開始しようとしたきっかけがですね、4トラックのタスカムかなんかのすごく安い、レコーダーがあって、でそれを長いこと使ってなくて、でまあもったいないなと思って、これを何かに使えないかなと思って始めたのがバイロンレディオだったんですが、Amazon かなんかで中古で買ったんですよ。ところが3回か4回使っただけでぶっ壊れてしまいましてなんじゃこりゃと思って、であとは、まあ、ちょうど僕が、Mac を使ってて OS X が、DVD とかが使えなくなっちゃって、あとはもういろんな使いづらい状況があったから、 OS 自体を、Gentoo Linux に改造するという大プロジェクトが自分の中であって、それが完成しました。完成して、完成したんですけど、前回音楽のアルバムを作ろうと思って、XOXO というのを必死になって作り上げたんですけど、それは全部、Mac の、あれです、なんだっけ、ロジックプロで作りました。まあロジックプロに関してはね、いろいろコードとかもキーボードのコードを解析してくれたりとか、まあ、もちろんエフェクターも豊富なんで本当にこう便利に使える代物ではあったんですが、もう OS 自体が Mac の OS 自体がもうどうしようもないような感じになってしまっている現状があると思うんですよね。 DVD は焼けないし、あとやっぱり重い、 OS が重いっていうのはもう本当になんか論外というか嫌なんですよね。それは、まあ、なもんだから、もう僕の20年来の研究だった、Gentoo Linux を使って、パソコンの環境を変えることができました。もう本当一つ一つ手作りで作っていって、で、まあ、僕のやりたいことの中心というのは音楽制作なんですけど、それを、するためのオーダーシティとか、あとはジャックという、オーディオルーターがあるんですけど、それの設定であるとか、あとは自分が持っていた、音楽のライブラリーなんかの整理をしたくても、ずっとここのとこ、ここ1年近くずっとそれをやっていて、それでまあバイロンレディオそのをやっていた MTR、 ヨントラの MTR が壊れてしまって、もう困り果てちゃって、まあそれで一部パソコンでやったりとかしたんですけど、まあ何でやったってもいいかなという考え方、情報発信はおもろいから。で今回は、僕が、仕事、運送の仕事を、ちょこっとやってたんですけど、それをやるときにどれが一番いいかなと思って考え、携帯ですね、考えて、中古のアンドロイドを持ってたんで、中古のアンドロイドで、アンドロイドじゃないや、LG かなんか何かのスマホ、すごい古いやつを持ってたんですけど、まあ、それを工事現場で落っことしてしまって、それでどうしようかと悩んだ挙句、 もうなんだろうな、今世の中こう Google が幅を利かしちゃってるわけじゃないですか。まあそれが良いでもない悪いでもない話、よしあしはどうでもいいんですけど、幅を利かせているやつらの携帯を買うのが一番なんか物事がすんなりいくんじゃねえのかなと考えて、Google のピクセラ、これを買ってみました。でやっぱりびっくりしちゃったのは、なんか iPad とかもそうだったし、前の LG かなんかの、携帯しかり、バッテリーの持ちが本当に悪かった。1日使っ、例えばまあなんだろうな、 YouTube でも見ようもんならもう何十分とか見たらもうバッテリーがガーゴーンと減って、もう使い物にならないような状態。あとは仕事で道がわからないところを Google マップとかでやると、もう本当に半日も使えない、半日どころか何時間かしか使えなくて、すぐ充電しなきゃいけないような状態だったんですよ。ところがです、この Google のピクセラ、さすが世界に幅を利かしている Google なだけあって、まあ電池の持ちがめちゃくちゃいいんですよね。もうこのピクセラに変えてから電池が持たなくなったってことは ないですね。だからそれだけでかいリチウム電池の会社を抑えてるんでしょうけどね、 Google がね。なおかげで、まあ、仕事用としては最適。前はその運送の仕事でよく知らないところとかも行ったので、そのどうしてもその Google マップを中心にすごい使うから、それ考えるって、あと電池の持ちとか考えたら、やっぱり選択肢はピクセラだったんですよ。でまあ今ピクセラを中心に仕事労働ですねするときはこのピクセラ使って、自分がこれからやりたいと思っている Linux のことであるとか音楽関係のことはまた別で、携帯というか番号は NTT でも持ってるんですけどね、今。ただそのこういう僕がやってることをどう展開していっていいかなかなか難しいのと、あとはその陰謀論とかそういうんじゃなくて真面目な話、ね、ツイッターというものがあって、ツイッターはシャドーバンっていうのをやるんですよね。シャドーバンっていうのは、バンっていうのはもちろん そこから音出すみたいなことだけど、シャドーバンっていうのは音出さないんだけど、そのフォロワーを勝手に減らしたりとか、いいねとかできなくさせたりとかね、こういうなんかツイッターっていうのはこういうねじ曲がったことをやっていてですね。でまあこの世の中ちょっとおかしくなりました、コロナ騒ぎで。でそれの時に、あとは 5G ですねのアンテナ関連で、随分世の中は揉めて、いろんな有名人芸能人が死んで、ロックダウンするなんだろう、わけのわからない大騒ぎになっていた世の中ですけど、まあまあまあまあ、そこでこう本当のことをいろいろ話してくれるお医者さん、中村クリニックさんとかいたんですけど、まあ結局シャドーバンされちゃって、もう腹立てちゃって、ツイッターには愛想つかして、ツイッターはやめましたね。ツイッター社ってのはそういうわけのわかんないことをやってくるんだけれども、ことツイッターに関してはですよ、アメリカ本国は知らないけれども、日本ではもう誰も相手にしなかった SNS ですよ。でつい何ヶ月か前に潰れてしまったスタンブラーポンとか、そういうなんか文字の大きさとか色とか変えられる、自分でそのですね、ある程度やって表現するというものが最初メインでした、ネットの世界では。でもなんていうのかな、やっぱりその大衆向けではなかったのかもしれないですね。うん、大勢はそういう小難しいもの はやりたくない、表現したくない、でも自分を表したいっていうその気持ちに合ったものではなかったので、スタンブラーポンはもちろん日本で全然広まることはなかったですし、まあなんだろうな、 SNS というもの自体がそうですね、特にそれを打ち立てる人たちもいなかったし、まあ、スタンブラーポンっていうのはかなりまともなもの、あとはミキシーっていうものがありましたけど、ミキシーもなんかね、なんかこの過剰、あの例に関しては過剰 SNS であったのかなと思ってます。まあ、あのインターネット創世期ではミキシーが間違いなく中心だったし、ミキシーというもの自体が、まあ、あの誰かから紹介をしてもらえないと最初は入会できなかったんですよ。で、まあ、そういう閉じた社会で、僕は誰かとチャットして開発者の誰かに紹介してもらって何とかミキシーをやっていたんですけど、まあその閉じた世界であるから結構コアな情報とかはいっぱいあったんですよね。いっぱいあったけど、ただなんていうのかな、ミキシーがダメになっちゃう一つとして足跡っていうのがあったんですよ。誰が来て来たかっていうログが全部見れるとなもんがあったから、なんかね、人間関係がちょっと過剰反応になっちゃったような部分があったのかもしれないですね。あとその後にこう大々的に広まったのはモバゲー、もちろん今モバゲーといえばね、あの DNS だっけ、わかんない、 DMM じゃなくて、とにかくまあモバゲーですよ、モバゲー、あれだ、野球球団も買ったあそこの会社、九州の若い女の子が作った会社ですけど、あれがまあミキシーに次ぐSNS になりかけたんですけど、これもですね、その怪盗ルビーだかっていうゲームが、これがえげつなすぎて、どんな手を使ってでもなんか人のものを盗んで、あの勝ち上がっていくみたいなえげつないゲームで、まあなんかゲーム内のトラブルとかもう半端じゃなくて、僕もちょっとトラブルとかを起こしてしまったりとかあって、モバゲーは僕はやめて、アカウント消してやめて、そのうちにモバゲー自体がどんどんどんどん減衰していった、客が少なくなっていって、まあ、なくなってはないけれども、もちろんそのモバゲーで儲かったお金とかでもちろんね、あの DMA だっけ、 DNA だっけ、あのあれね、モバゲービルはあるわけで、また違った形での展開ということをしていますけど、 SNS っていうのはまあ非常に難しいなと思うし、こうまっすぐでありたいなと思いますよね。嘘とか、コンピューターの世界の中でも嘘偽りがないように、人と絡んでいきたいっていうことと、あとはミキシーがやってしまった失敗、過剰反応になってしまう、たかだかこの人どんな人かなってちょっと見に来ただけでも、あの足跡っていうのはついてしまう、足跡消すっていうのもできたんですけど、どっかこの過剰反応になってしまった、その作られたコミュニティっていうのが非常に過剰反応だった、過剰反応、過剰接近になると人間関係でやっぱうまくいかない、距離感っていうのがやっぱり絶対に大切なんですよね。それでまあまあ崩壊していってしまったようなとこだと思います。で、現状はやっぱりツイッターが一番 SNS としては影響力とか加入者とかも多いのかなと思うし、僕は全然関連してないし、見たくもないんですけど、2ちゃんとか5ちゃんとかそういう名前言わない悪口掲示板なんかのコミュニティなんかの力というか、そういうことをやってる人数で言ったらそういう人たちが多いんだな、世の中ってって思っちゃいますね。僕はだからインターネット創世記にもちろん2チャンネルっていうものあったんですけど、じゃあ開発者はみんなが2チャンネルをやっていたかって言ったら全然違くて、もう本当になんかすっごい口汚い言葉で人を罵ったりとかバカにしたりとか、 そういう中途半端な連中が多かったんですよ。で僕も一番最初は何も分かんないバインリナックスというですね、やっぱりそのレッドハット系の初心者をやるリナックスから始めていって、フリー BSD っていうのを覚えた後に、オープン BSD っていうのを覚えていって、それからいろいろオープン BSD で止まっちゃった感じですね。だからオープン BSD というものはどうしても自分がドメインネームサーバーを自分自宅で建てたくて、まあ勉強したんですけど、まあでもフリー BSD にしてもオープン BSD にしても音楽ということに関してはコンピューターを全然活かしきれない。やっぱり音楽を活かしきるんだったら Linux のアルサだったんですよ当時。まあ、今でももちろんね、アルサとジャック、これは本当すごいものですけど、まあだからオープンソース、みんなが自由に使えて無料で使えるオープンソースでいて、なんでしょうね、優秀なものっていうのは今どう Linux のアルサだと思うけれども、それを潰すためというか、なんかねパルスオーディオかっていうのが出てきて、それがあるおかげでいろいろ Ubuntu とかそういうのに問題が出てきてるようですが、難しいですよいろんなことはね。うん、でまあ僕はもう完全に Gentoo Linux というものを中心にいろいろ今自分の状況環境、インターネットやコンピューターの環境を整えていってる感じですね。まあ、一番だからそのカーネルを自分で操るっていうことに近いディストリビューターだし、ゆくゆくは、自分の Linux ディストリビューションを作りたいなと思い始めました。Linux というもの自体がやっぱすごいなと思いますよ。リヌズさんという人がね、たった一人で作り始めていろいろ広がったものと、あとはそのストールマンという、まあ、Emacs を作った人ですよね。ああいう人たち、オープンソース、GNU、オープンソースを提唱する人たちって本当にみんな優秀で、まあ、お金という感じの人たちではない人たち。こういう人たちってのは本当に素晴らしいですよね。素晴らしいなと思うし、みんながそっちに向かっていく世の中になってほしいなと思いますね。僕は相当だから1900年代からね、インターネットとかやってて、一番最初に Facebook に出会ってみた時に、これは面白いものなのかなと思ったんですよ。大学生たちが自分たちのプロフィール、ね、実名を公開してやる、じゃあこういうものっていいんじゃないのかなと思ったんだけど、なんだかね Facebook にしても Twitter にしても最初誰もやろうとしなくて、本当に人がいなくて、日本人ってだからの本質って新しいもの本当に嫌いなんですよ。やっぱりそれは批判とか悪口じゃなくて、そういう国民性なんですよね。だから僕転校生、転勤族で転校ばっかりして、最初はきっとみんなと同じ新しいもの嫌い人間だったのかもしれないし、よく覚えてるのはやっぱり引っ越しとかするときに、このなんつうのかな、あの痛感する心の引き裂かれる感じ、寂しい感じ、あれっていうのは子供の頃を思い出すとやっぱりそういうのはでかいですよね。だから引っ越しとか転勤転校というのはもう非常にストレスになるっていうのはあると思うんですよ。でまあ普通の人が生きていくんだったらね、一つのところで生まれて、それで育ってずっとそこにいるみたいなのが一般的で大多数ですよね。大多数だもんだから、やっぱりその村社会構造っていうのはなかなか ね強く根付いてしまっていて、新しいものがやっぱり嫌なんですよ日本人は。まあ、だもんだからね、ツイッターも、フェイスブックも誰もやらなかった。でミキシーは本当に閉じられたコミュニティだったが、足跡機能のせいで、過剰反応やトラブル、それからミキシーの中でも実名を明かそうっていう考え方と、実名を明かさないで2チャンネルみたいに人の悪口を言ったり荒らしたりする輩みたいなのが やっぱりいましたね、いて、それでおかしくなっちゃったんだと思うんだけども、一つのだからルールというか、ルールというよりかはもう良心の問題ですよね。その人が誠意持ってやるっていう良心を持ち寄せられる世の中ではなかった、インフラ、日本がそういうインフラではなかったということなんでしょうね、当時の日本。今のツイッターでもだいぶ良くなってきたけど、なんか人の悪口言ったりね、坂本龍一さんが癌に、咽頭癌になった時に、なんかね、本当にひどいことをいっぱい言う人たちとかいて、同じ咽頭癌になったのでも清志郎は死んでしまったし、つんくさんは喉を摘出してしまって、坂本龍一だけは情報が上がってこないと。それで坂本龍一さんの悪口をなんかバカみたいになんかツイッターでいうトレンドになるぐらいまで言ったりとか、まだまだその日本人の民度の低さっていうのはあるんでしょうね。だから孫正義さんがツイッターをみんなでやろうっていうまではツイッターなんて全然誰もやってませんでしたからね。やっぱでもいいと思うんですよ、そうやっていろんなこうもみくちゃになりながら世の中が良くなっていけばいいなと思うし、で僕の収穫としてですね、ようやっと DVD が書けなかったものがやっと今日うまく、DVD を焼くことができたんですよ、いろいろ研究して。であとはこれがその一般の DVD プレイヤーで見れるのかどうかっていうのを実験したいんですよね。でその実験が成功さえすれば、これから先僕はいろんなそのメディア、自分が作ったメディアとか情報を DVD に焼いていって売っていくなり、無料で配るなり、何でもいいから、そういう方法で進んでいきたいと思ってるんですよ。というのは、まあ、うちの母がもう82なんですけど、年配者とか戦争世代の人たちが例えばいますけどね、いますけど、その自由自在にコンピューターとかスマートフォンを扱える人はいないと。で、旧メディアに一番近い形がやっぱり DVD なのかなと思うんですよ、安いしね。だから田舎の人とかお年寄りとかでも情報をとにかく届けたいと。届けるにはやっぱり固定のメディアっていうのが一番いいのかなと思って、それを考えたら DVD っていうのが一番いいのかなと思うんですよ。誰でも見れるという意味合いで、誰でも理解できるという意味合いでね。 DVD は非常にいいものだったのに、 Mac でね、焼けなくなっちゃってちょっと本当に困ってたんだけど、ようやく今日、本当に今日12月29日、僕は今日誕生日なんですけど、まあ、54ですよね、になりまし、54年になりました。この体を借りて、この地球に来て54年が経ちました。まあ、それは嬉しいことなんですけど、まあ、それと同時に DVD が今日焼けたと。これはでかいしね、でかいし、スナフキンなんとかっていう、やっぱりなんかのブログかなんかの人が書いていることを参考に、その人の書いてある文章のおかげで一気に進んだんですね。進んで、DVD を焼くことができました。で、僕昔はだからツイッターをいろいろ BSD、 フリー BSD とかを研究してた頃はツイッターを、利用して備忘録代わりにしてて、で分かんないこととかもうフォーラムとかいろんなものを読み漁って見漁って、それで優秀な人を見つけちゃその人のまあ真似をするっていう感じですよね。で、それをやっていたプロセスの中で一つ一番大きく自分が大きく欠けていたなということは、そういうサイトを作ってる人に対するお礼とか感謝とかがなかった。すげえ、それってやっぱりつまんないことだなと思って、まあ、いくつかですね、英語でメール書いて感謝とかしたことはあるんですけど、まあ、なんつうか当たり前みたいにその情報を取ってきてしまう自分がなんか かっこ悪いなと思って、でも最近ではそういう素晴らしいサイトをやってる人をツイッターで必ず称賛して自分のブックマークにも入れてっていうね、一つ一つのそういう素晴らしい情報を大切にしていきたいなと思って生きています。まあそんなところで今日は Google のピクセラーを使ってバイロンレディオを録音してみました。長い25分になってしまったんですけど、いろいろありますよ、いろいろあるけれども、僕はよっしゃしどうでもいい、生きているこのプロセスっていうのはやっぱり楽しいですね。楽しいし、何よりね、ここ最近のというか、DVD が焼けなくなったっていうこと自体は本当僕にとっては大事件だったんですよ。自分の体を壊してしまって、もう病院とかで治んなくて、断食という方法で治しました。断食という方法とか、腐食とか絶食とかね、オートファジーとかそういうことを学ぶにあたって、秋山義種さんであるとか、高田光雄先生であるとか、森道夫さんであるとか、山田孝雄さんであるとか、秋山義種さん、船瀬俊介さんも、いろんな人が断食のことをですね書いていたり、あとは、中国のクリニックみたいなところで断食の話があったり、 YouTube で、断食を実践した人の話があったりとか、でそれも例えば秋山義種さんみたいに6年間腐食だったとかっていう人 もまあ稀だし、せっかく断食でいろいろ腸閉塞とかいろんな病気が治ったのにまた普通に過食に戻っちゃった人も いたりして、非常に楽しいなと、いろんな人がいるなという発見も、まあ、ここ最近できていてですね、楽しいなと思ってます。でまあ僕に関しては本当にその DVD が焼けたということがやっぱり非常に事件というか嬉しかったですね。それの、まあ、今回は報告のラジオになります。ちょっと楽しすぎて喋りすぎて30分もう喋ってしまいました。まあそんなところで、どうもありがとうございました。